皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、新型コロナウイルスが収まらないような状況ですけども、十分に気をつけていただきたいなというふうに思います。またね、本当に気候変動がどんどん厳しくなるとね、もっともっと大変なことも起こるということで、今日もしっかりとこの温暖化問題についての情報をお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、 IPCC の52回総会が開催をされて、この第6次評価報告書のアウトラインが決まったということなんですね。IPCC 気候変動に関する政府間パネル、ね、去年は京都で開催されたんですけれども、それは、まあ、いろんな各地で開催されて、今年はですね、2月にパリ、フランスのパリで開催をされたということなんですね。で、IPCC はこれまで5回の報告書を、統合報告書ですね、まあ、それ以外のいろいろな報告書も出してはいるんですけれども、統合的な、ね、報告書を、出していて、今度第6次報告書が、出されるということで、それについての検討が進められています。で、それがですね、第57回、2022年承認受諾されて、まあ、発表される最終報告が、ね、されるということに予定になってはいるんですけれども、この第6次評価報告書も、これまでと同じように3つの、作業部会 1,2,3、ね、出されて、第1は自然科学的な根拠、第2は、影響適用脆弱性、そして第3は、気候変動の緩和、まあ、対策ということですね、それに分かれて出されるということで、これまで通りの、まあ、立て付けにはなっているんですけれども、それぞれ、これから順序ね、検討されてまとめられて報告されていくということなんですね。で、そのアウトラインがですね、ちょっとこの、出てきたということで、これは気候変動2022っていうね、形で出てくるんですけれども、前書きみたいなところ、それからサマリーがあってですね、その後、セクションが4つに分かれています。で、セクション1は、これも、序ということでね、イントロダクションということですけども、セクション2は、カレントステータス、まあ、現状ですね、最新の現状、それからトレンド、これ、まあ、動向というか、傾向というかね、そういうことがセクション2で書かれて、それからセクション3では、ロングタームクライメート&デベロップメントフューチャーということですので、長期的な気候と、まあ、発展の将来というようなのがセクション3に書かれると。それからセクション4ではニアタームレスポンスインチェンジングクライメートということで、まあ、変化している気候の下で、短期的な、レスポンス対応というようなことで、まあ、セクション2から現状、そして長期、そして、まあ、短期というような、内容に分かれているということですね。で、これが、まあ、統合報告書ですね。で、それぞれその他に、3つの作業部会の報告書が分厚いのが、出てくるわけであります。まあ、これ、もうご存知のように、世界の科学者あるいは研究所研究機関等々がね、それぞれ の, まあ、専門分野で研究したもの、そして、しっかりと、まあ、検証を経てですね、査読されて、それでこう、ね、認められた論文等をまとめて、発表するということです。ですから、まあ、本当にこれについての、ね、誤解があって、 IPCC が、温暖化の、ね、予測を大げさに言ってるとか嘘だとかいう方は前もいらしたんですけども、今でも、いらっしゃらないわけはないこともないんですけども、まあ、本当にこう世界中のそれぞれの専門家が、それぞれの、ね、立場から、まとめた研究の成果を、さらに、まとめている と、それもね、エビデンスがあるものをまとめているということなんですから、本当にこうね、これがやっぱり一番私たちが、なんて言いますかね、これ温暖化対策をするにしてもですね、あるいは温暖化の現状を知る上でも、一番の基本となるところ、当然こうね、非常にボリュームが大きいものですから、なかなか、全て読んでこう、ね、評価するということは難しいんですけども、まあ、これをまあ元に私たちは温暖化対策を進めていかなきゃいけないというようなことがあります。で、今後ですね、いろいろ会議が開かれて、2022年5月にね、最終的に、まとめられるということなんですけども、次回はですね、今年の秋にケニアのナイロビで開催をされていくということですから、まあ、このあたりもですね、気候変動に関する政府間パネルが、ちゃんとその科学者と、ね、しての警告を、どんどんと、ね、新しいものにしていってるということで、仕事をしてくださっているのかなということで、お伝えをいたしました。はい、次の、ニュースということなんですけれども、CO2 削減目標の早期提出に待った投資家らが要望をしたということなんですけども、日本政府がね、削減目標再提出方針があるんですけれども、国内外の企業や環境団体、国際的な機関投資家などが再考を求めていると、まあ、今年11月にね、イギリスで COP26 が開催をされるんですけれども、日本政府は相変わらずですね、2030年度目標を、2013年度比で 26%、ということでね、まあ、見直しをしないで提出するんじゃないかということが、まあ、予測されていてですね、この投資家とかがですね、目標の引き上げを求める書簡を首相宛てに送ったということなんですね。で、その記者会見なんかもしているわけなんですけども、これは気候変動に関するアジア投資家グループとかね、ESG 投資を推進する米国の非営利組織、欧州の投資家や年金基金が組織する気候変動に関する、機関投資家グループなど、6団体がですね、送ったということなんですね。で、この、まあ、内容はまた後で紹介するんですけども、やはり、45% ね、2030年まで減らす必要があるという IPCC の報告を受けて、しっかりとそれに対応するね、目標を立てないといけないんじゃないかということを、日本政府に対して求めているということです。で、そういう中でですね、国内の気候変動イニシアチブ、JCI というんですけどね、これは、まあ、気候ネットワークも参加をしてるんですが、いろんな国内の企業や自治体、環境団体が、まあ、連携している組織 JCI があるんですけども、そこが、メッセージを公表してですね、もし日本が現状の目標を据え置きにしたままで、やればですね、本当にこうね、他の国々の努力に水を差すというね、ことで、後ろ向きな国という評価が広がって、日本企業の世界的なビジネス展開への、障害となりうんじゃないかという懸念を、表明をしているということです。で、こういうメッセージにですね、いろんな企業とか、自治体、京都市とかね、東京都、大阪市、北九州など、賛同していまして、まあ、多くの企業や自治体、あるいは我々のような環境団体が、しっかりね、ちゃんと目標を上げましょうよというね、メッセージを発しているということです。で、やはりね、世界は100カ国以上が目標の積み増しを検討をしていて、今日本がですね、こんなネガティブなメッセージを出してしまうとね、良くないんじゃないかね。だから現段階でまだ目標を引き上げることができないのであればですね、ちょっと差し控えた方がいいんじゃないかなということが、まあ、我々メッセージとして出しているわけなんですけども、ちょっとこういう、ね、ことが、影響したかどうかわからないんですけども、なかなか政府もね、再提出をまだ見送っているような状況があるということです。で、この投資家グループの、ね、いろんなメッセージが出ていまして、 例えば気候変動に関するアジア投資家グループディレクターの方がですね、やはり日本はアジア地域で先陣を切ってクリーンテクノロジーへの投資を生かすことが可能であると、2030年までに、世界全体で必要とされる年間50兆円の投資を活用して世界のエネルギーシステムの、脱炭素化に貢献できるんじゃないか、ぜひ日本はそうやってほしいというようなことがメッセージとある。あるいはCDP ジャパンのディレクターの方なんかもですね、安全な気候を確保することは日本の経済的な利益につながるだろうと、日本はとりわけ洪水や台風、農作物の減収、熱中症の患者数増加といった、市場を大きく揺るがす気候変動リスクと背中を合わせであると、気候変動への対策は、経済にとってはコストではない、将来の成長戦略でもあるんじゃないかというようなことがあって、しっかりと、メッセージとしては出されているところがありますので、ぜひ、ここはですね、皆さんも関心を持っていただいて、日本政府が持っている目標、今2013年26% 削減というね、ところなんですね。これはもちろん、科学が要請しているところ、そして、世界が目指しているところからは、非常に低い目標であるということですね。で、中にはですね、これって目標達成するの大変なんじゃないかっていう考える方もいらっしゃるかもしれませんけども、今すでにですね、大幅にこう、これをね、超えるような勢いで削減はなんとか進んでいるわけなんですよね。それを、もっともっとこう強化していくっていうのは、日本ができないことでもないし、しっかりと、科学者そして世界の、人たちに、答えるっていうこと意味でもやっていかなきゃいけないことだというふうに思います。で、特にヨーロッパはですね、進んでいまして、昨年の12月にね、成長戦略として、ヨーロッパグリーンディール構想を発表していると、ここでは欧州気候法の、制定を予定したりですね、2030年目標は今 40% 削減なんだけども、50から55% に引き上げることを、盛り込んでいるとかですね、いろんな政策をしっかりと盛り込んだ内容が、作られている。で、この一歩先を行っているのが、EU には加盟してないんですけども、ノルウェーです。で、これはもう、EU 目標を先取りをして、この国別目標ということでね、2020年の 40% 削減から、50から 55% 削減へと目標を引き上げたと。これはまさに、2度目標よりももっと1.5 度目標に近づく目標だということで、あります。ですから、日本もですね、しっかりとこのヨーロッパあるいはノルウェー、負けないような形で、削減目標を高めてですね、ちゃんと COP26 までに、提出をしていくっていうことが求められているということで、注目をしていきたいなというふうに思っています。ということでね、今日は IPCC がまたね、第6次評価報告書、どんな恐ろしい内容になるかということもありますけどもね、それに沿った、日本の目標を上げる必要があるということで、お送りさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。